Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、6月に入りまして、ちょっとね、じめじめした日が続いてますね。ですけどね、気温の方もどんどんどんどん高くなってきて、なんか暑くなってきました。まあ、それでですね、夜、明かりをつけておくと、ちょっと事務所ね、窓ガラスも大きいので、結構こうこうと明かりをつけてるんですけど、そうするとですね、カメムシさんが大量に発生をしてしまっていて、窓ガラスにびっちりカメムシさんがついておりましたっていうか、ついてますですよ。でね、もう電気ちょっと消え始めてきて、事務所の方も消え始めてくると、そうすると今度自動販売機が明るいから、その自動販売機にもベターってくっついて、まあね、カメムシさんはね、緑色で一瞬、一旦、ね、ちょっと見ただけじゃ綺麗だなとは思うんですけど、臭いしね。はい。ですから、触りたくもないし、ということで、もう、殺虫剤を買って来ましてね、いろんなところに振りかけてます。まあ、殺虫剤結構効くんですね、本当に。最近カメムシ用とかいうのが出てるんですよ。ね。ですからね、ちょっとそういうのを振りかけて、まあ、窓ガラスなんかにもね、カメムシがつかないようにしております。皆さんのところは大丈夫でしょうかね。はい、まあ、そんな虫の季節となってまいりましたね。ですからね、ちょっともうちょっとすると今度蚊、茨城弁では寒めって言ってますけどね、蚊の季節にもなってきましたからね、あちこちなんか刺されてしまいますから、移動運用にお出かけするときなんかは、特に表になんか行く場合にはね、そういった虫除けスプレーとかを持って、皆さんね、ちょっと予防をしてお出かけになってくださいね。さあ、それじゃあビームアンテナ、6月に入りましてね、今日もね、各地でもういろんなところでね、今ハムの伝いが盛んに行われておりますということなのでね、今日はこの後高知県の方にお電話をつないで行ってみたいと思います。それじゃあビームアンテナ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、今日はですね、 JAL 高知県支部長でいらっしゃいます野市支部長とお電話つながってます。支部長、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。高知県、私もね、お仕事で行かさせていただいたことありますけど、播磨屋橋行きましたよ。
そうですか。
ね、ですからね、すごくちょっと懐かしいなと思って今思い出しているところなんですが、
それは良かったですね。
はいはい、さあ、今日はですね、支部長に、高知県ハムの集いがあるということで、お話を伺いたいと思うんですが、はい、日にちはいつになりますでしょうか。
日にちはですね、6月の9日、午前10時から、午後2時14時まで行う予定になっております。
会場は、
会場が高知県、地場産センター、多目的ホールになります。
これは毎年やられてる会場なんですか。
去年からこっちの会場に変わりましてですね、ちょっと広くてですね、皆さんがお集まりいただけるように、駐車場の方もぐっと広くなりました
。やっぱりね、皆さんいらっしゃるの、車でいらっしゃる方多いでしょうからね。
そうですね、駐車場が広くないとなかなか難しい点がございましてですね、
はい、
こちらの会場に変えさせていただきました、去年から。
そうなんですね、じゃあ皆さんもちょっと来やすくなったのかなっていうのもありますね。
そうですね。
はい、さあ午前10時から始まるということですけれど、どのような内容のイベントが行われるのでしょうか。
ですね、まず最初にですね、まず私どもの挨拶がございましてですね、はい、それとあと JAL 高知県支部の今年度の、それこそ行事予定とか、
はいはい、
それから予算とかそういうことを行われます、
はい、じゃあまず午前の部はなんかそういった支部大会っていうような形で支部の報告事項が行われてますね。
あとあの各メーカーさんの、挨拶もございましてですね、はい、それとあと、本部長が来る予定だったのが会長兼任なんで来れないということになりました。
あ、はいはいはい、
別のところ行かれましてですね、うん、うちはどうも飛ばされたみたいなんですけれども
まあ地元ですからね、はい、
それであのその代わりにですね、はい、あの総合通信局なんかの講演をしていただいてですね、
はい、
で午後から東京支部長の澤田支部長さんが来られるんで、
はい、
澤田支部長に、DMR なんかの講演をしていただくとこういうことで、なっております。で最後にですね、はい、皆さんで抽選会を行います。
あ、なんかこう、うん、もう目玉商品なんか決まってるんですか。
いろいろとありましてですね、何が当たるか皆さんお楽しみで、
ね、じゃあメーカーさんなんかもいらっしゃるということですか。
メーカー もですね、はい、アイコムさんと八重さんが来る予定になっております、
はい、そうなんですね、はい、じゃあ皆さん結構、ね、最新機種を、ね、手元でこう見られる機会っていうのはそうそうね、
そうですね、
地方の方っていうのは少ないですね。
なかなか手に取って見ることが少ないですからね、
うん、じゃあ皆さん楽しみにしてらっしゃる方多いんじゃないです
かね。そうですね、皆さんもそれも楽しみにして集まってくれると思います。
はい、まあ、で今年度から会長なんか忙しくなってしまいましたから、例年だったら森田さん本部長ということでいらっしゃってくださってたんですよね。
そうです、そうです、もう本部長いつも張り付いて4件ずっと来てくれてたんですけれども、今年は会長兼任なんでと私どもの日程とどっかがぶつかったみたいです、
ね、あ、なんかね、やはりこの時期すごいハムの集いが毎週どこかの地区で行われてますからね。
そうですね、う
ん、じゃあ会長はもう地元のみんなはね、いつも顔見てくれてるから、じゃあ あまり見て ね、会ってないところにじゃあ行くよということで、国家都市は
そうです、
そちらに行かれるということで、
まあ、支部長会でも顔を合わせますんで、まあ、今年はごめんなさいって言われました
そうだったんですね、
はい、
じゃあその代わりに東京から東京都の支部長とね、澤田支部長いらっしゃるということで。
そうですね、
はい、じゃあ毎年といった講演なんていうのもやられてるんですか、いろいろ。
ずっと講演はね、 やってましてですね、うん、去年はですね、高専1号っていう衛星を打ち上げた、
ほうほう、
高知高専の今井先生にそのことを話していただいてですね、
はい、
はい、目玉の講演は毎年やっております。
あとなんか今年は総務省さんもいらっしゃるってことでね。
総務省の方もなんか電波法が変わったのを、変わったところをまた講演していただいて、皆さんに知っていただこうという形になろうかと思いますが。
そうですね、わかりました、ね、午前から午後にかけてのこのイベントですから、皆さんこうお昼事情なんかどうなるんですか。
お昼はですね、皆さんお弁当食べていただくように、ここの地場産センターの奥にですね、
はい、
レストラン喫茶、ビビっていうのがございまして、そこをもう借り切ってですね、
はい、
食べていただくようになると思う、その予定になっております。
あ、そうなんです。じゃあ一般の方なんかも入って食べ、なんかこう注文して。
いや、もう今回はですね、ハムの集いのメンバーだけという限定でですね、やっていただいております、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、見に来てくれたそういうハムのお客さんも皆さんお弁当が今回は
見に来てくれた方だけじゃなくて、来賓とですね、役員のものだけの弁当になります。
そうなん、じゃあ一般の方はじゃあちょっと
一般の方は、近く あのお弁当屋さんなりあれで食べていただいたらということになります。
わかりました。じゃあちょっとそういった一般の方は持参するか、そっち近くのお店で食べていただくということですね。それ
か自分で持参したお弁当を食べていただくか、まあ、そんなことですね、はい、
よくね、こういった各地のイベントですと、そういうメーカーさんの展示の他にジャンクコーナーがあったり、地元のクラブの方がこうブースを出したりとかってあるんですが、こちらの高知県の方ではいかがですか。
メーカーさんと一緒 の1階の多目的ホールのところでですね、皆さん方いろんなブースを出していただく予定になっております。
おお、 その中にもこうジャンクコーナーみたいなのがあるん
ですか？ジャンクコーナーもございますございます、
ね、意外ともうどこ行ってもこのジャンクコーナーって人気ですからね。
そうですね、安くてもう家買いたいものが買えるみたいで皆さん喜んでますね。
ねえ、結構皆さん張り切って朝のうちはジャンクコーナーに人だかりができるんじゃないでしょうか ね、
人だかりしますね。自分の欲しいもの、目欲しいものを探しにうわっと入ってきますね。
ね、結構毎年このハムの集いは盛り上がるんですか？
そうですね、結構盛り上がりますね、最後まで
最後まで、
ね、あの抽選会が終わるまで皆さん帰りませんね。
あ、やっぱりね、あのお楽しみですからね、何が当たるか、あの結構トランシーバーなんかが出てくるところあるんですけど、トランシーバーなんかも出る予定ですか？
あのですね、たまたまあのメーカーさんじゃなくてですね、出店される販売店さんが提供してくれる場合がありましてですね、はい、そういう場合は全部あの抽選会回しておりますんで、
はい、
毎回ほぼ出てくるんじゃないかと思います。
今年も出るんじゃないかなって感じで。
そうですね、
はい、それは来てからのお楽しみという、
そういうことです ね、
ね、はい、じゃあ皆さんね、もう高知県、じゃあ高知県のみならず結構近隣の四国の方々もいらっしゃる感じなんでしょうかね。
遠くは岡山広島あたりからも来ますね。
おお、確かに高速道路つながってね、あの橋もつながりましたから来やすくなりましたよね。
そう、あの観光を兼ねてですね、前の晩から来て、それで当日はこちらに来られるみたいな方も結構多いですね。
そうですね、じゃあ皆さん楽しみですね、
はい、そういうことになります、はい、
さあそれじゃあ最後にもう一度日時会場場所の方ね、あの時間とかお伝えください。
はい、ハムの集い、高知県ハムの集いは6月9日、午前10時から午後2時まで、午後4時まで行います。すいません、場所は、高知県地場産センター多目的ホールおよび、2階の研修室になります。皆さんお集まりください、よろしくお願いします。
はい、あの各ね、最近あの支部のそういった集いには会員証を持ってきてくださいなんていうね支部も多いんですが、やはり会員証持ってった方がいいですか？
いや、私どもの方はですね、会員証を持ってこなくてもですね、コール、自分のコールを書いていただいたら、
コールサイン、はい、
はい、それであの入場できるようになっております。
大丈夫ということで、はい、はい、たくさんの方にね、車で来ていただいても駐車場あるということなんでね、
はい、
はい、たくさんの方に来ていただきたいと思います。はい、今日は野市支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ということでね、高知県ハムの集い開催ということで、時間の方はもう一度10時から、夕方の4時16時までということですのでね、お間違いのないように高知県の地場産センターということです。さあ、それでは1曲いってみたいと思います。高知県ということでこの曲を選んでみました。私もね、生前可愛がっていただきました、ペニー葉山さんのナンバーからです。南国土佐を後にして、
しばし さ恋節を見ませ見せましょう裏ドア開けて月の名所は桂浜
76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月ですね。
6月になりましたね。早いです ね、
ちょっとやっぱりなんか雨模様の日がね増えてきたような気もしないでもないって感じですが、
うん、そうですよね、うん、台風が行ったから台風一過になるかなと思ったらそうでもなくて、ずっと曇って、うん、なんかこのまま梅雨になるのかなみたいな感じもしますよね。
なんかね長期予報では前のちょっと梅雨は入るの遅いなんていう話をねこの前まではしてましたけど、でもまたね、はい、お天気はどうなるか分からないですからね。
でもまあね、梅雨がないと困る、ね、あの農家の方とかもいらっしゃるし、
そうですよね、
うん、まあ、うん、適当に降ってほしいなと思うんですけど、
まあね、今野菜がいろんな面で大きくなりすぎて高騰しちゃうとかね。
あ、そうか、そういうのもあるんだ
ね。困りますよね、
うん、ね、本当です ね。
さあ無線界はね、雨はどうなんでしょうかね。
雨どうだろうかな。でも6月1日というと電波の日でして、これから6月の10日までがあの電波利用保護周知啓発強化期間で、あの取り締まりが厳しくなるよって話もありますし、
ね、あとはやっぱりお水がいろんな田んぼだったりなんかに張られてくるので、はい、皆さんなんか電波の飛びが良くなるってなんか言い出しますよね、この時期ね。
そうですね、うん、あのアースの効果が高まったりとかね、うん、あの昔は一時期あの田んぼに電波を反射させて水面反射で遠くまで飛ばすみたいな話もありましたし
ねえ、うん、いいのか悪いのかって感じですが
そうですね。
はい、じゃあそれじゃあ今日はどのような内容ですか。
はい、ハムライフ .jp がですね5月の25日から5月の31日までに出した記事の中から、特に注目を集めたものをいくつかご紹介したいと思います。
はい、お願いします。はい、
まずですね、5月の30日に出した記事なんですけども、
はい、
総務省がですね来年の1月から、無線局の免許申請手数料をですねどうも改定しそうな感じがしてるんですね、
うん、
でそれに関するあの意見募集、あのパブリックコメントの募集というやつなんですけども、これがあの始まったところなんです。
はい
はい、というと、ああまた値上げか、嫌だなみたいな話に聞こえるんですけども、うん、あの実は値上げにもなるんですけども、あの値下がりするものもあってですね、
うんうんうん、
ちょっと面白い内容なんですよ、
うん、
っていうのは来年の1月からですね総務省はあの無線局の免許状をあの電子免許状っていうものを導入しようと考えてるんですね。あのスマホとかパソコン上で、
はい、
免許証が必要な方はそれを、まあ、プリントしてあの使ってちょうだいねみたいな感じで、
うんうんうん、
でこれをあの、まあ、あの正式な免許証として、まあ、あの認めるようなことを考えてらっしゃるんですけども、でこれはこれで今、意見募集をやっているんですけども、それに追加して電子免許証を始めるということで、あの免許申請手数料もいろいろ変えたいと思いますということで新しくパブリックコメントが始まったんですね。
はいはい
はい、でじゃあいくらになるのどうなんのっていうのが心配なところですけども、
はい、
アマチュア無線化に関してはですね、書面で申請をしてあのプリントした無線局免許証をもらうという、まあ、今までの
経緯ですと、
はい、50ワット以下の局は今まで4300円の収入印紙を貼ってたのが、はい、今度4800円になります。
500円値上げですね。
500円値上げ、
はい、
ちなみに50ワットを超える直は8100円だったのが8800円になります、
うん、ああこっちはちょっと、はい、もうちょっとですね、うん、
ですね、うん、でところがですね、うん、電子申請をしてあのプリントした無線局免許証を発行してもらうという、まあ、あの最近よく利用されているものなんですけども、はい、これは今2900円なのが2850円になります。
50円だけ
紙
代かな、
はいね、でもこのご時世安くなるのはすごいなと思いました。
そうですね、うん、本当にでもこれからの季節はあの、ね、あればいいのかもしれませんよね、そういうのもね、
う
ん、
そうですね、うん、それで今度新しくその導入しようとしている電子申請をして免許証も電子で発行して紙は送りませんよというパターンのもの、うんうん、
はいはい、
これは2600円になるそうです。
全くもう紙は一切いらないよっていう方ね。
はい、まあこれが一番お安くてお得かなというような感じなんですけども、で、これはアマチュア無線局だけじゃなくて放送局ですとか、うん、プロの無線とか全部、まあ、料金が変わってきますので、
はい、
全部まとめてちょっと意見募集をということなんですが、
はい、
まあ、多分決まると思いますので、
そうですね、はい、こういうのが出るときはもうね、大体煮詰まってるってことですもんね。
そうですよね。で一応皆さんに意見を聞きますみたいな感じになってますんでね。
私ね、電子申請がなかなか進まないっていうのは、あの、はい、ログインパスワードとかあの辺だと思うんですよ。
あ、それはありますね。あれ一回申請してハガキが届くんですよね。
はい、そうですよね。でなんかあれもしばらくなんか使わないでいると使えなくなっちゃいます。なんか更新なんかしなくちゃいけないんですよ、なんか、
ね、はい、あの変えてくださいみたいななんかね、うん、警告が出たりっていうのもありましたし、だ
からそれでみんなパスワードが分かんなくなっちゃって途中でやめちゃうんじゃないのかなって思うんですよね。
あるかもしれないです ね、
あの確かにうちのおじいちゃんそれで悩んでますから、うん、いつも紙でやって
そうですか。でやっぱり紙の方が楽だよ、
紙の方が楽だよってなって紙でやっちゃうんですけど、だからそこら辺をなんかちょっと二重ではあのパスワードつけるにしても自分の設定したやつで変えないようななんかでできないのかなって。
ああ、そうですね、
うん、私そこじゃないのかなと思ってはいるんですけど、いかがですか。ファブコメ出そうかな、
ね、ああ、そういいかもしれません。ぜひ、はい、ね、出してください
、ね、多分おじいちゃんたちはそこだと思いますよ。めんどくさくなっちゃってねって感じで、うん、ね、はい、
ね、それを管理するっていうのもね、なかなか大変な話です、
ね、うん、そうなんですよね。で、はい、それじゃなくたってパスワード忘れちゃうんだからね。
そうですね。
じゃあそんなのがね できたということで、7月の1日までの意見募集の期間があるということですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあぜひ皆さんなんかご意見がありましたら出していただければと思います、
う
ん、
そうですね、一度記事をチェックしてご覧になって意見のある方は事実に、ね、出された方がいいかなと思います。
はい、じゃあ続いては、
はい、続いてはですね、日本アマチュア無線機器工業会という、まあ、あのアマチュア無線の製品を作っている業界団体があるんですけども、
はい、
そこがこの間定時総会を、まあ、1年に1度の総会を開催しましてですね、今後アマチュア無線の機器のアンテナコネクタの統一ですとか、うん、マイクロフォン端子の統一、
うん、
それからオプション類の共同開発を進めていきますということをですね、うんうんうん、新しく会長に就任された方が挨拶で表明されたんですね、
うんうんうん、
でこれがちょっと話題を呼んでおります。
いいかもしれないでしょこれね、
うん、そうですね、うん、ですね、5月の23日にアマチュア無線機器工業会 JAIA って皆さんね呼んでますけども、はい、JAIA の総会がありました。ちなみに今 JAIA は加盟しているのはアイコムさんとか JVC ケンウッド第一電波工業さんとか全部で8社なんですね、
はい、
でコメットと八重洲無線は入っていない状態です、
はい
はい、で2年に一度役員の改選があって、今回ですね、JVC ケンウッドの専務の鈴木明さんという方が新しい会長に就任されたんですが、
はい、
この方がその、会長のご挨拶の中でちょっとこれからアンテナコネクタの統一、マイクロフォン端子やなんかの、まあ、いろいろな端子類の統一をしますと、それからオプションの開発って、ね、非常に手間もお金もかかるものなんで、
はい、
こういったものも共同開発ができないかということをちょっと考えていきますということをおっしゃられたんですね、
うん、
で今マイクロフォン端子も 違いますもんね。
そうなんですよ、あのうち移動員を行くとき何台か持っていくと、あマイク忘れちゃったって言って刺そうと思ってもあコネクターが合わないとかね。
あそうですね、うん、形状が一緒なんで刺さることは刺さるんですけども、使ってみるとね、うん、送信ができない、音声が乗らない、
そうなんかあるんですよね。あとアンテナ類はよくなんかね、うん、よくにハンディとあれで変換つけてなんか重くなっちゃってね。
そうですね、うん、BNC だとか TNC、 それから SMA、MN とかもあるかな。もう本当にやっぱりややこしいですし、変換コネクタ、ね、やっぱり常備しますもんね。
そうですね、うん、でじゃあそういうのが、ね、統一されていただくとすごく楽になりますね、
うん、そうですね、うん、オプション類なんかも作りやすくなりますし、ただですね、実は昔ジャイアがマイクロフォン端子の統一って一回やったことがあるんですよ。ちょっとね古い話で、私もうろ覚えなんで間違ってたらあれなんですけども、皆さんが4ピンのマイク端子を使ってた時に、やっぱりメーカーごとで全部ピン配置がピンアサインが違ったんですね、でこれじゃいけないからジャイアで統一しましょうということで5ピンで統一しますってことを決めたんです。
はい、
でところが5ピンをどのメーカーさんも使わないでいきなり6ピン7ピンに行っちゃったんですね。
はいはいはいはい、はい、
ですので、まあ、今8ピンでいろんなものが出てますので、統一するとしたら例えば9ピンとか別のピン配置をピンの数を多いものを作られるのかもしれませんけども、うん、それを採用されるかっていうのはちょっとまだねいろいろわからないところがあるのかなと。
そうですね、で、うん、今きっと時代が時代でいろんなことをできる時代になってきちゃったから、だんだんそういったピンもやることによって増えちゃうんですかね、やっぱりね。
そうですね、いろいろなねデータとか何かをそこに載せたりもしてますし、ちょっとね、なかなか決めることは難しい部分っていうのがあるのかなっていう感じがしますね。
そうですね、まあ、コネクターの話していると時間なくなっちゃう。放送業界とか音響の機械もね違うとね、現場に行ってスピーカーのコード足んない時とか大変なんですよ。
そうですか。あ、やっぱアマチュアだけじゃないんですね。
そうなんです、いろんな業界やっぱりコネクターを合わせようみたいな感じで最近少し落ち着いてきたのかなって感じですけどね。
はい、
うん、はい、そんなことでございます。はい、
はい
はい、ということで、じゃあまた来週も、はい、はい、羽田さんよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、それでは週末のイベント情報をお伝えしていきましょう。6月8日9日土日ですね、まずは山形県のさくらんぼ QSO コンテスト、これですね、8日は朝の5時から9時、そして9日は9時から、まあ、これ9時からって周波数帯ですね、ごめんなさい、周波数帯によってね、時間が違ってますんで、皆さんその辺間違えずに、はい、21時から翌日1時までっていうのが50から1200、そして朝の5時から夜の9時までっていうのが 1.9 から28メガになってます、山形です。そして同じくですね、8、9とやるのがオール岐阜コンテストです。こちらは8日が夜の19時から22時、9日が朝のね午前中7時から10時までとなっております。そして翌日9日は山梨のコンテストが午前中10時から12時、そして宮城のですね通信訓練コンテストっていうのがあるんですが、こちらがねちょっと時間がすごく中途半端な時間ですよ、14時46分から17時14分ということで、14時46分って多分地震があった時間だよね、それでこういう時間なのかなと思いますが、詳しくはホームページご覧になってください。そしてですね、本来でしたら6月9日は秋田のハムの集いの予定だったんですが、こちら10月に変更になっているということなので、詳しくはね、まだ発表にはなってないんですが10月に変更になりましたということです。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりましたね、皆さん本当体調の方を気をつけて無線を楽しんでいただきたいと思います。ビームアンテナ、お相手は JI-1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。
あ